皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、二元論ではますます行き詰まるです。前からですね、この二元論では難しいですよとお話をしておりますが、最近ますますそんな形になってきたかなと思います。まち二元論というのは必ず物事を二つに分けるわけですね。はいかいいえか。で、いいか悪いか。善か悪かですね。で、世の中のことを見たときに、それはその、二つに分けるというのは、ある意味で言うと、その便宜的なものなんですね。もともとその世の中というのは、まあ、この、無限の大宇宙まで考えれば、始めも終わりもなく、最初から一つそこにボーンとあるだけでありますし、その無限の大宇宙の中に浮かびます、我々の住んでる小宇宙、時間と空間というのは、エネルギーの塊から、エネルギーの塊がビッグバンを起こして始まったものなわけですね。ですから、その、この時間空間の生まれる前を考えたら、すべては一つであります。ですから、この世というのは基本的には一元でありまして、その一元の世界が時間と空間を持って運動を始めたりするような時に、まあ、この二つに分かれると、どんどん分かれていくというふうになっていくわけであります。ですから、この、例えば人もですね、基本的に例えば左翼とか右翼とかいうふうに言葉が言われますけども、所詮それ人の世の中をどう動かすかっていう運動の中で生まれてくる話でありまして、人の幸せは何だろうかっていうところまで踏み込んでいったら、まあそうそう右も左もないところが結構大きいんですね。あるいはその洋の東西を問わずってまさにそうでありまして、東洋とか西洋とかいう言葉ありますが、所詮やっぱり人が、まあ、そこで暮らしている、なりわいを営んでるってことに何の違いもないわけでありまして、あとは、まあ便宜上の違いみたいなものでありますね。その違いをことさら強調することに利益のある人たちは強調するわけでありますが、むしろ今のような時代はですね、世界の中で国だとか民族の違いがその強調されすぎて、かえって不幸なことが起きていると言っていいんじゃないかなと思うんですね。元は人類だってその一つのはずでありますから、まあ元は一つなんだということを考えて、手を取り合えば、まあ問題を解決するようなことがあえて違うんだという違いにその焦点を当てて、分裂に焦点を当てて物事を考えていると、ますます物事はうまくいかなくなりますね。まあそんな意味でですね、この今の時代というのは二元論だけだと、ますますこれ行き詰まってくるわけであります。しかし同時に、二元論というのは人間が作る二元論ではなくて、実際にこの二つに分かれちゃってる。上と下だとか前と後ろみたいに気がついたら二つに分かれている二極化という側面もそれはあるわけでありますね。これは実はまああえて言えば縦分けっていうものですね。人が自分でやってるっていうよりも自然になんかそうなっちゃってるっていうのは縦分けというものでありまして、なんかそれはその本当になんかねその北と南が世の中にあるみたいになんかこう分かれちゃってるわけでありますね。で、それをどうするのかっていうところがポイントでありまして、基本的にはこの分かれていくことによって、不平不満も生まれるし、あるいは利益のある人、損する人が生まれますから、分かれていったところで今度運動が始まるわけですね。貧富の格差は社会に運動を起こしますし、それからその様々なその考え方の違いは世の中に運動を起こします。その運動を起こすこと自体はすごく重要なことでありまして、社会はもう、要するに運動に次ぐ運動ということで動いていくのはいいことです。で、その運動が始まった時に、それをいかに統合、融合していくか考えることが、人の本当の重要な仕事になります。そのままなんか、ごったりな状況で、すべてですね、バラバラなものをこう、集めていっても、物事は進展しないんですね。というか、世の中は良くなりません。例えば季節もですね、春夏秋冬ありますけども、一つの場所に春夏秋冬が同時にあったらですね、それ季節ないのと同じですよね。やっぱりその春夏秋冬と順番に動いていくからそれ季節になるわけでありまして、やっぱりそこはある時期が来れば葉が落ち、ある時期が来れば葉が出てくるということで、変化というものが必然的にすごい生まれてきます。で、その 変化が生まれてた時に、その冬は嫌だとか夏は嫌だとか言っても、順番に季節を巡るわけでありますから、冬は冬らしく、夏は夏らしく暮らすことがすごく重要でありまして、そういう意味ではその変化の中でどのように賢く生きるのかと、いうことはものすごく重要なことだと思うんですね。だから、この、あれがいけない、これがいけないという話は、まあそれはすぐ出てくるのはまず人間ですから、しょうがないんでありますけども、その先、いかにこう融合、統合するかということが、今日においてはすごく重要です。ただ同時に今はちょっと特別な部分がありまして、こう社会システムがですね、この、なんて言うのかな、今までの縦型のシステムから横型に急速に変わっておりますから、どうしても横型に乗れない人たちが出てくるんですよ。なんかテレビなんかでもよく最近ネアンデルタル人とですね、現代人の違いをこうやっておりますけども、まあそこまでとは言いませんけども、やっぱ何かね、この現代のシステムに乗れない人たちがいるんですね。すなわち、やっぱりこの進化についてこれない人たちがいることは、私はもう否めないと思いますね。大体そういう人たちって、まあ、いろんなケースがあるのかもしれませんけども、どちらかというと、旧体制を支える側にいますよね。旧体制を支える側に割とついてこれない人たちがいて、それたちが集団で誤解をしてるってケースの方が世の中多いんじゃないかと思うんですね。むしろなんか、深く考えてない人たちの方が、まだ救われるんじゃないかと思うんだけども、なんかどういうわけだかですね、集団心理で、その敵と味方を峻別して、自分たちが絶対正しいと思ってこう生きてる人たちがいますんで、で、そういう人たちが大体旧体制を支えてますんで、まあそういう人たちのはかえって大変なんじゃないのかなと。天と戦いますからね、結局敵がどこにいるなんて言いながら、結局最後そういう人たちで天と戦うんだよね。自分たちのヘリクスが通用しなくなると、もうそれだけで大変になってきますから、別に誰と戦ってるわけでもなくて、世の中は涼しい風が吹き抜けてるのに、その人だけですね、悶々としてるみたいな話になるわけですね。まあ、その中でこう悟れればいいんですけども、悟れないとそのままですわよね。まあ、そういう部分がありまして、ですからこの人間論っていうのも、その人によってその受け止め方ってだいぶ違うところがあります。何事もやっぱり一つだということを実感できれば、世の中に敵も味方もないということが実感できれば、そこで物事は解決するわけでありますが、まあそのいろんな矛盾というのは、本来その矛盾を解決するために生まれてんだよということが理解できればいいわけでありますね。なので問題が起きたらその問題を直していけばいいわけで、その奥底にあるいろんなそのものの考え方だとか、やり方の歪みをまず見つけて、それを自分で直すっていうことを最初にやっていけば、ほら自分自身そういう難しい世界からは逃げ出せると思いますね。で、それはやっぱり人が悪いとかなんか言ってると、それはなかなかちょっと後回しになりますね。変化がね。確かに人が悪い場合も、それは多くあるわけで、自分だけの責任でないことは世の中たくさんあるわけでありますけども、そうは言ってもなかなかその時期が来るまでは、全体の変化ってこう起きなくて、こう世の中本当に、なんて言いますかね、こう、不可解って言いますか、不思議なところがありましてね、あいつも悪い、こいつが悪い、俺だけは悪くないみたいに言ってると、結局世の中が変わる前に自分がくたびれ果てちゃうっていうケースの方が多いんですよね。それはちょっとね、人生長く生きてる人が世の中見れば大体そうでしょ？あれが悪い、これが悪いって言うとですね、その人が変わる前に自分が力尽きちゃうことが早いんですよね。まあそれが世の中のこう一つの真理だとすればですよ。それやっぱりまず自分で変わるべきものを変わっていかないとうまくいかない。自分のそのものの考え方、行動の仕方について自分自身でよく勉強してみないと、まあ、本当にうまくいくやり方が、に出会えないと。だから結局幸せになれないというケースはよくありますね。だからこの二元論っていうのは、ともするとこう疲れた時に出てくる発想でもあるんですよ。こう統合してものを考えるってのはある種余裕がいりますよね。幅広く考える余裕があって初めてできることで、余裕が失われるともう、要するに生きるか死ぬか、勝つか負けるか、その場の判断しかなくなるわけですよ。そうするともう一元論なんてのは全く想像外になってきますから、世の中を良くするには、やっぱりある種の余裕を人々に与えなきゃダメなんですね。お花も稼げない奴になんでその余裕を与えるなんて言うから世の中もっと乱れるわけでありまして、稼げる稼げないは今の方便でありますから、今のこの時代の中で、時代の構造が生んだただ一つの方便でありますから、生きてるってことが大事なんで、 この生きている人たちがますます幸せになるようにどうすればいいのかということを最初に考えることが本当の政治ですね。経営もそういう部分ものなんだと思います。ですからその、余裕をこう与えていく、その最初のところがまあ一番なかなか大変なんですよ。こう二元論になってどんどんどんどん分かれていくものを一元にまだ戻すってことが大事ですね。まあ朝鮮半島なんか見てますとですね、朝鮮半島の分断が長く続いたわけでありますが、まあこのほど世界のリーダーたちが、まあこれをやめようということで、今その和解の方向に向けて本格的に動き出しております。動き出していくとやっぱり人々の交流もどんどん広がっていきます。そうすると改めて、まあどうやって共存しようかという考え方が出てくるわけで、それまでの二元論もありますけども、やはり、どうやったら一つになれるんだろうか、一緒に平和をと繁栄を作れるんだろうかというふうに自然に皆さん考えていくと思うんですね。それがやっぱりこう平和になるということの意味でありまして、ですからそうやってこの一つのものを作るために違う人たちがどのように共存共栄できるのかという非常にその、まあ高度な問題に取り組んでいくことになります。ですからそれはある種余裕がなければダメで、自分が勝つか相手が勝つかという滑走でそういうことはなかなかできないんですね。やっぱりそういう意味で言うとこの、人々が二元論に疲れ果てて、もうこれではもう二元論じゃダメだというふうに、勝ち負けだけ言ってたんではダメだというふうになった時が一つ勝負ですね。昭和20年8月15日も実はあれは公式には終戦ということなんですね。軍事的には敗戦ですから、実質的にその軍としては降伏文書に署名をしたわけでありますね。軍事的には敗戦であります。しかし国としてはあれは終戦という位置づけで、来たわけでありまして、まあ進駐軍も終戦という言葉を使うことは禁止しなかったですね。ですから終わったということで、まあ、いろんなその解釈があって当然、是非の話になってくるわけでありますが、しかしこの勝ちも負けもなく終わったというところはすごく重要でありまして、やっぱそこからまた新しいその考え方で行きましょうということですね。昨日の敵を今日の味方とするっていうような感じになって、で、日米四方生まれてくるわけですね。まあそんな感じで、なんかある種のその、まあ、その時代の終わりイコール新しい時代の始まり、二元論の一つの終わりイコール新しい二元論の始まり、みたいなものがその当時あったわけですね。で、それができると、やっぱり頭切り替わって新時代を作るって話になります。ですから今我々が見てる世界だと、まず一つは、その冷戦ですよね。極東に最後まで残ったこの冷戦というもの、まあこの二元論がここでいよいよ終わりになる。それから中東だと、イスラエル対アラブで、イスラエルがアラブを抑圧するという世界が、まあここで終わりになるんでしょう。ユダヤ人のイスラエルはもうなんか世界に強靭の意を表する以外に蒸発から逃れられる方法はもうないんでしょうね。今回の米ロ首脳会談でもその辺は明確になってくるんじゃないんでしょうかね。それからやっぱグローバル経済ですね。クリントン・オバマが育ててきたこの30年続いた、1991年ですか、ソビエト崩壊から始まった、まあ、銭儲けの戦争屋の時代、グローバルマネー資本主義はこれにて終了であります。もう終了してるんですけどね、最後のなんか片付けって言いますか、最後の大掃除みたいなものは今回の強行でありますから、まあその中での勝ち組負け組、先進国新興国というその括りはもうこれでなくなるんでしょうね。本当にだから例えばブロックチェーンなんか見ましてもですね、先進国でもそれはやってるところありますけども、まあ企業内でやってるところが多いんですかね。パブリックな意味で世の中を根本的にシステム変更しようっていう意味でやってるようなブロックチェーンってのは割と新興国でなんか進んでたりしますよね。やっぱりそれは今までのこのシステムが、今までのこの時代の矛盾で壊れてしまって破綻国家みたいな状況になってしまったと。だからしょうがないからその体系をするのに全く新しいブロックチェーンを使おうという話になってくるわけですね。災害からの復旧もそうですけども、また、うまくいかないことが証明された今までの工法で、街を再建するっていうことはあまりにも愚かなことですよね。だからそれは全く新しい方法を使う方がはるかに賢明で、だから一旦これ、破綻国家みたいな形になった国というのはもうそれが堂々とできるわけですね。 経済においてもですね、まあどんどん金をすりまくって、この10年ぐらいですね、特にリーマンショック以降は、ただひたすら国が、中央銀行が金をすりまくるだけで経済を回してきた部分があるわけでありますが、まあそれがバブルになったわけでありますけども、もう今その時点でですね、その、なんて言いますか、そういう、マネー資本主義のエンジンはすでにぶっ壊れてるんですね。ただ単にこの水を注入していったと。中央銀行は水を注入していってんで満水になっちゃって、じゃあ水抜くわって話したらその恐慌が始まったと。まあ誠に愚かな話なんですが、それ以上何の意味もない話だと思いますよ。だからまあこうやっていくと、この一つのこの金を出したか出さないかという中での勝ち負けの話は、まあ大体これで終わりですよね。で、負けたからどうだっつんでですね、みんな身ぐるみ話して世の中にですね、寒風にさらすってわけにもいかないでしょうし。で、政府は金なくなっちゃったと、ないものはないんでしょうがないじゃないですかね。なきゃないで、その次どうするか考えるわけでありまして、そんな意味では現実を改めて直視して、現実を直視した中でどうするか、そのうち運動の方向を決めて、で、運動の方向が決まったらそこで、まあ、なんて言いますかね、少し力をつけるために新たな人間論を作ると言いますか。まあ、例えば、ね、企業を動かすだとか、人を動かすためにこう、いろんなこの条件をつけるとか、お金を出すとかいう作業が必要になってきますね。韓国なんか見ても最低賃金がなんか大きく今上がってますよね。あれは確かに経営者にとってみると、もうそんな、どんどんどんどんその賃金上がっちゃって、これはもう国際競争力大変だと思うのかもしれませんが、まあ韓国の普通の働く人にとってみればありがたいんじゃないですか。最低賃金どんどん上がっていくわけですから。北朝鮮もどちらかというと、どちらかというと北朝鮮社会主義ですよね。で、賃金なんかはまあ国が決めて与えて、その代わり、まあ、なんて言いますか、社会保障は国が全部責任持って面倒見てるわけですね。なんか今の世界って割と若い人たちそういうのがいいのかもしれませんね。まあこれで、いつものそういう状況かどうかわかりませんけども、こう見てると、なんかこう、ね、お互いに、万人の万人による闘争によって、ひたすら隣の人を蹴飛ばして自分だけ金儲けをするっていうことに熱心な人よりも、社会を大事にして、みんなで社会の中で助け合って暮らしていこうと思ってる人の方が多いんじゃないですかね。それは決してその闘争心がないとかいう意味じゃなくて、その個人で闘争して何かを得るよりも、社会でなんかもっといい、もっと高い目標を達成しようと思ってる人がやっぱ増えてんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱりこの人間論って言った時に、個人の貧富の格差の問題よりも、社会としての向上を達成しようという方向で物事を考える。こういう社会は良くない社会だ。ああいう社会は良い社会だ。そういう考え方の方が今強くなってんじゃないでしょうかね。特に若い人たちは。だからそれはまさにその、昔の時代の二元論が終わって、金のあるなしの二元論が終わって、新たな価値観の、まあ二元論と申しますが、こういう社会がいい。だからこれは変えていこうよという形の新たな二元論がそこにあるんだと思うんですね。で、その間はまさにこの一回元に戻すという一元が入ってくるわけですよ。今までの二元論をそこで収束させて一旦一つに戻して、一元に戻して、で、次の方向性に向けて改めてその軸を引き直すと。新しい二次元の軸、二次元の三次元でもその軸を引いていくということになってくるわけで、今の二次元、銭金のあるなしの二次元だけで、その、この世界の未来を作ろうと思ったら、それは無理ですね。ただひたすら軸が崩壊して、混沌が広がるだけですね。まさに上も下も何もない世界、一面の泥海になるっていう世界ですよ。だからそうではなくて、やはりその、この軸は一旦終わりにすると、次はこんな風に社会を考えて生きていこうという新しい軸を入れていくという、まあそういうなんか非常に建設的なね、二次元の終了、まさに終戦ですわ。敵味方相手たその戦争の終わりにすることと、新しい軸を敷くことが大事ですね。昭和20年8月15日の場合はもう、戦争終わってからもう、半年、ごめんなさいよ、1ヶ月経たないうちにですね、文化国家の建設、平和国家、文化国家の建設という言葉が言われるんですね。まあ今だったらやっぱりそれ、改めてあるんじゃないですかね。やっぱその、金による闘争の時代ですよね。金をめぐる闘争の時代を終えて、ある種その平和と共存、共生の時代ですよね。そしてやはり文化じゃないでしょうかね。 文化っていうものが最終的にこの世の中の目標になると。で、そのためには、社会のインフラも完全に作り直さなきゃいけないし、人々の働く意欲も教育も全部作り直さなきゃいけない。新しい意味でのこう進歩塾というものをそこに設ける必要がありますね。それがこれからの社会において最も重要なことじゃないかと思うんです。それはやっぱり世界中も同じで、まあ世界も改めてですね、世界全体としての発展塾っていうのはこれから本格的に考えなきゃいけないと思うんですね。まあいずれにいたしましても時代は変わっております。今のような二元論ではダメだと思いますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。二元論ではますます行き詰まるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。